は12時10分を回っています。今日のこの時間は言葉の贈り物という題しまして、昔話をお聞きいただきたいと思います。今日はこの12時台それから1時台も通して言葉の贈り物、昔話をお届けする時間にしたいと思っています。どうぞお楽しみください。まず12時台のこの言葉の贈り物の時間では関西の昔話や民話をお届けします。今日お届けする皆さんの語りは、去年の5月25日26日に柳田国男館で開かれた1101話の贈り物を語る会 in 飯田柳田国男館の中で収録をさせていただいたものです。この音はFM 福岡さんの協力をいただいて、皆さんにお聞きいただけております。去年の5月25日26日に飯田に全国の昔話を語る方々がお越しくださいました。その方々は小沢敏夫さん、昔話研究家ですね、小沢敏夫さんの昔話大学西和研究会で、学んで、ご自身がお住まいの地区の古い昔話を自分たちの手で裁話をして、で自分たちの言葉で語っているという皆さんです。この方々の昔話は古く柳田国男が大事にしていた昔話への思いを、昔話研究家の小沢敏夫さんがあの柳田館の中で託されて、でそれを全国の教え子の皆さんにまた伝えて、その思いを受けて全国の語り手の皆さんが語っていらっしゃるというものです。今日この時間は関西の昔話や民話をお届けします。まずはじめは京都昔話大学西和研究会の木戸典子さんが語ってくださる大阪の今の高石に伝わる昔話、カーカーモーモーです。このお話をもともと語っていらっしゃった方というのは、当時大阪府の仙北郡鳥石村でお住まいだったという方です。私自身は大阪の堺市出身で、実家は今仙北にありますので、この鳥石村だったり堺市というのがね、割と近いところなんですね。ではお聞きいただきましょう。木戸典子さんの語りで、カーカーモーモー。
カーカーモーモー。昔あるところに三吉いう男の子がおって、年は9つかとうやな、あんまり賢い子やなかって。ある日三吉お母さんに用事頼まれて、三吉今日はお父さんのご命日やからお寺行ってお坊さん呼んできてくれるか。お母さん、お坊さんってどんなん。お坊さんか。お坊さんはな、黒い服着てはるからすぐにわかるわ。わかった。三吉お寺へ出かけて行ってん。お寺行ったらな、黒い着物着たもんがおる。どうぞ今日は死んだお父さんのご命日やからうちへお参りに来てください。言うたらな、そのお坊さん、かーかーって言うねん。母さんと違う父さんやって言うたら、またかーかーって言うねん。三吉怒って怒鳴りつけてん。それでもやっぱりかーかーって言うねん。しまいにそのお坊さん、どっか飛んで行ってしまいはった。三吉ボケた顔して帰ってきてん。三吉ご苦労やったな、お坊さん来てくれはるって。お坊さんな、なんか言うてもかーかーしか言わはれへんねん。ほんでしまいにどっか飛んで行ってしまいはってん。それはカラスや。三吉またお寺へ出かけて行って、奥の方へ入って行ったらな、また黒い着物着たもんがおる。三吉丁寧に頭下げて、どうぞ今日はお父さんのご命日やからうちへお参りに来てくださいって言うて、そしたら今度はそのお坊さん、もうもうって言うねん。 もう来るいうことですか、晩に来てください言うてもやっぱりもうもう言うねん。何回も言うてるうちにな、奥からおっちゃんが出てきて、そのお坊さん連れて行ってしまわはった
三吉ボケた顔して帰ってきて、
三吉ご苦労やったな、お坊さん来てくれはるって。お坊さんな、何回言うてももうもうしか言わはれへんねん。ほんでしまいにおっちゃんが出てきて連れて行ってしまわはった。
それは牛や
今度はお母さんが出かけて行って、三吉うちで小豆煮える晩してたんやって。三吉、小豆もう煮えたかなあ思て蓋開けて一つ食べてみて、うまいもう一つ食べて、うまい。三吉とうとう小豆みな食べてしもたんやって。お母さん帰ってきてお坊さんにごちそうしよう思てな、鍋の蓋開けてみたら中に小豆一粒もなかったんやって。おしまい
木戸のりこさんの語りでカーカーモーモーをお聞きいただきました。ちょっとね、ファニーな三吉のお話でしたけれども、これと本当によく似た同じようなお話で、長野に伝わる昔話を以前長野の語り手の方が、語ってくださったお話、グツっていうお話でしたけれどもね、この番組でも何度かかけたことがありましたね。こういった、お坊さんを呼んできてってお母さんに頼まれて、でちょっと違う黒いものを呼んできちゃうっていうね、そんなお話は各地に伝わっているんですね。さあ続いてお聞きいただくのも大阪のお話なんですが、今度は大阪に伝わる民話です。でこちらは古市という場所が大阪にあるんですけれども、これもですね、実は私が生まれた、仙北ではなくて柏原市、奈良とのも境にあるところなんですけれどもね、柏原市の本当にすぐ近くだったので、この古市のお話がとても私には、興味深いんですけれども、工房と嫁さんと井戸の水という古市町の古いお話、民話です。でこの工房というのは工房大師様ですね。で、このお話がなぜ私にとってとても興味深いのかというと、私が生まれ育った小学校6年生まで暮らしていましたけれども、大阪府の柏原市にも弘法大師が掘ったと言われている水、井戸がありましてね、もうそこが地域の人たちにちゃんとこう整えられて、蛇口がつけられて、いつでもそこの湧き水をいただけるようになっていて、私もよくそこに行ってはおいしいお水をいただいてたんですね。大阪昔話大学西和研究会の田川陽子さんの語りでお聞きください。
大阪の羽曳野市の伝説です。昔古市に軽墓村という村があったんやって。軽墓村というのはその昔仮墓村って言われてたんやけど、だんだんそれが軽墓村になって、今は軽里と言うてます。その軽墓村にある時一人の旅の坊さんがやってきた。その時この坊さんはえらい喉が渇いてはったんで、通りがかりの一軒の農家に入っていって、水をいっぱい飲ましてほしい言うて頼まはったん。その時この家の嫁さんはちょうど奥戸さんでご飯炊いてる真っ最中で、忙しいて手が離せんかったんやけど、お坊さんのこと気の毒になあと思うて、奥戸さんの火を消して井戸のある中庭に出て行った。この井戸は底が不幸て水がちょっとしかないもんやから、 嫁さんは長いことかかってやっと一杯の水を汲み上げて、それをお坊さんにあげた。ところがこれをずっと見ていたこの家のシュートばあさんが、ご飯炊いてる最中に奥戸さんの火消したらあかんやろ、えらい怒って、そばにあった薪を持って嫁さんを叩いたんや。これを見たお坊さんは、井戸に水さえたんとあったらこんな目に遭わんで済むのに、そう思うて井戸に向こうて何やらもじゃもじゃとお祈りをして、手に持ってた尺杖っていう杖を3回振らはった。そしたらみるみるうちに井戸に水があふれてきていっぱいになったんやて。嫁さんとシュートばあさんはこれを見てびっくりしてお坊さんに感謝したんや。それからあと、どんだけ日照りが続いてもこの井戸だけは枯れることがなかったんやて。そやから村の人らは、あの時のお坊さんこそ弘法大師さんやったんやなってずっと言い伝えてるということです。おしまい。
陽子さんの語りで、弘法と嫁さんと井戸の水という民話をお聞きいただきました。このお話の前に、私は弘法様が掘った井戸の話をしました。大阪府の柏原市にまだ残っていると思います、そんなずっとね水が湧く井戸があるんですけれどもね、こちらの弘法と嫁さんと井戸の水のお話、古市のこの井戸のお話は、もともとあった井戸が枯れていて、もうそうならないようにということで、弘法大師様が、持っていた尺杖を3度振って祈祷をして、それからはもうどんなに日照りが続いてもその井戸の水だけは枯れることはなかったというお話ですね。さあ、この時間最後にお聞きいただくお話は京都の昔話です。京都昔話大学西話研究会の渡し船というグループの皆さんが西話をされました。京都府城陽市に暮らしていた方が語っていたというお話です。蟹の恩返しというお話です。昔話には助けられたことで恩返しをする動物のお話がいくつか出てきますけれども、これは蟹が恩返しをするというお話です。矢部ひろみさんの語りで、蟹の恩返し。
蟹の恩返し。昔々、久世村に一人の優しい娘がいてたんやって。ある日のこと、その娘が村の中を歩いてたら、男の子らがカニを捕まえて遊んでるところに出くわした。聞いてみたら、そのカニを食べるっちゅうことやったから、娘はかわいそうに思ってカニを買い取って逃がしてやったんやって。それからしばらくしたある日のこと、娘の父親が田んぼへ行ったら、蛇がカエルをちょうど飲み込もうとしてた。父親は蛇に、まあ待て待て、そのカエル逃がしてやってくれ、お前の好きなもん何でもやるさかえって言うた。そしたら蛇、カエルを離してスルスルとどこかへ行ってしもた。その晩、若い男が一人娘の家を訪ねてきて、父親に、わしは昼間の蛇や、何でも好きなもんやる言うたよって娘を嫁にもらいに来たって言うた。 父親はびっくりしてしもて、待ってくれ、どうか3日だけ待ってくれって頼んだ。そしたら蛇、ほな3日したらまた来る言うて帰っていった。父親は慌てて分厚い板で丈夫な蔵をこしらえて、その中へ娘を隠した。3日経って男がやってきた。娘はどこにもいてへん。あちこち探し回って蔵の中に娘を隠してると分かると、男はカンカンに怒って大蛇に変わった。大蛇は長い長い尻尾で蔵をぐるぐると巻きつけて、持ち上げてはドシャーンと地面に何べんも叩きつけた。娘はどうか助けてください、どうか助けてくださいと祈るばかりやった。朝になって音がせえへんようになったんで、娘が恐る恐る戸を開けてみたら、蔵の周りには一匹の大蛇と行さんのカニが死んでたんやって。娘に助けてもろた恩返しをしようと、何千何万ものカニが池から上がってきて大蛇と戦ったんやろうな。父親と娘は塚を立ててカニを手厚く葬った。それから供養のためにお寺も建てたということや。そのお寺はカニマタジと呼ばれたそうや。今でおしまい。
薮ひろみさんの語りで、カニの恩返しというお話をお聞きいただきました。あ、こういうお話を聞くと、あ、動物たちにも、悪いことはしてはいけないなって思いますね。言葉の贈り物、今日のこの時間は大阪それから京都に伝わるお話をお聞きいただきました。さあ、今日は一時代も言葉の贈り物です。今日の一時代はですね、これまたねちょっと面白いお話なんですよ。日本版ハイカブリ。ハイカブリというのはグリムの昔話の、シンデレラという、ね、名前でも、知られているお話ですね。もうこのぬか服と米服という新潟に伝わるお話は、まるでこれ日本版ハイカブリじゃないってね、聞きながら思うというお話です。新潟に伝わるお話を大阪の言葉で語ってくださる語り、どうぞこの後一時代時報明け天気予報に続いての言葉の贈り物の時間にお楽しみください。